はい、皆さんこんにちは。クリプト農民のギャントレです。笑って暮らせる新しい農業の生き方ということで、この番組では、僕の農業以外の時間を、あえて共有しております。ということで、今日はね、ドロップちゃん NFT で盛り上がってるドロップちゃんのことについて取り上げようと思うんですけど、その前に、簡単に、クリプトですね、仮想通貨全体のことをちょっと話そうと思うんですけど、なんかさっき X でポストしたばっかりなんですけど、あのアルトがにぎわってますよね。なんかしばらく、だいぶ前からそのビットコインがこう下落してる中でもちょこちょこ材料でちゃんと買われる、仮想通貨ですねが増えてきたなっていう印象がずっとあって、でまあビットコインを、イーサリアム折り返してきてますよね。これが大底かは別としても、一旦は、そこを売ってる、短期的にそこを売ってるって動きなんですけど、その中でもやっぱアルトが強くて、でアルトが何でもかんでも買われてるわけではないんですけど、なんかちゃんと材料が伴ってるっていうのがまた大きいなっていうふうには個人的には思ってるんですよね。でここで、ビットコインがちょっと元気になってきたので、ここからどっちに行くのかっていうのはちょっと注意深く見てみたいなっていうのは思うんですけど、一つの可能性としてまだねビットコイン下を見てる人がちょこちょこいるなっていうイメージがあるんですよ。直近の、それを大底と取ってない人はまだいるけど、一旦はちょっと上だよねっていう形にはなってきてます。ただなんかまだ、大きい下を見てる人がいるので、逆に、それを担ぎ上げちゃって上にっていう、なんかね、昨日トランプ講座の、報道というかね発表が、ちょっと前から終わったのかな。簡単に言うと、子供らの投資講座を持たせれると、18歳までので、まず1000ドル分の投資が無償なんでしょうね、確か。全部配ると、これは現金じゃなくてあくまで SP500 とか、インデックス投資に回されるお金になるっていう、でこれ完全に中間選挙を狙ってのちょっと票集めというか、あとはもう本当に投資に促したいっていうのもいろいろあるとは思うんですけど、そんなんやってきたりとかで、これに追随してクリプトにもなんかやってくるんじゃないかなっていうのをちょっとね、全然これ確約というかその自信があるとかじゃないんですけど、なんかそんなの動きが出てきそうな気がしてて、でこれ24年の11月6日ですよね、トランプ大統領いよいよ誕生っていうことで、一気に全銘柄が上がったという、本当はあの時は本当なんかこうバブルの予兆を感じる動きだったんですけど、で結局25年本格バブル来るって言われてたのが思ったほど来なかったんですよね。であの時のその11月みたいな、変えてない税が次から次に出てくる、言ってみれば相場全体にFOMO、FOMO のFOMOですね、FOMOが蔓延するような動きっていうのがちょっと起こらないとも限らない、むしろ僕の中ではちょっと起こる気配が若干感じてるんですよね。でこのまま中間選挙11月なんですけど、戦争のこともあってもトランプさん無理だろうっていう、風潮がかなり、高まってるところではあったと思うんですけど、なんかトランプ講座の話とでクリプトに関してはまだ大きなもの出てないんですけど、それがもしなんか出てきたなら、ビットコインが思いのほか本当にあそこが大底だったよねという形が出てくる。で、それか逆にアルトの方が先に来る、どっちになるか分かんないけど、なんかちょっとね、もしかしたら何か始まるかもみたいな、中間選挙に向けて、それちょっと期待としては今持ってるって感じですね。これは本当、話半分以下で、話10分の1ぐらいで聞いてもらったらいいと思うんですけど、ソースとか情報ソースとかいろいろ、個人の判断材料になるところは個人でいろいろ書き集めてもらったらいいかなと思うんですけど、個人的にはそんなの感じておりますって話ですね。はい。で、先に言ったちょっと、急に話変わってドロップちゃんの話になるんですけど、これまでさっき X 開いてたら、武藤さん、武藤さんって方がすごく端的に分かりやすく、魅力というかね、いいところを書いててすごく納得したので、これちょっと音声の方でも話したいなと思って、取り上げようと思うんですけど、まずリップルカフェですね、リップルで取引する NFT の、マーケットプレイス、その、リップルカフェの方でそのドロップちゃんというのがすごくにぎわっていて、僕はそのマーフィーさんっていうね、クリプト界隈での、インフルエンサーって言っていいですかね、の方の投稿を見てちょっと存在を知って気にかけてたんですけど、えらい盛り上がってるわけですよ。で、これをなんかいいところを、武藤さんがまとめてて、簡単に、取り上げると、とりあえず、ミントが、ミントって発行するときか、 発行してるする時が、5リップルでもフロア価格、これがフロア価格っていうのは二次流通のことですかね、それが3リップル約ってなると、買ったら一番安いのと比較すると損するみたいな、そっちの方が下がってることなんで、でこれって逆に陶器価格、陶器陶器税、陶器の熱を避ける、要はこれ儲かるぞと思って何だろう、こう引っ掛けますというかね、陶器税が引っ掛けますような、どんどん買われちゃうみたいなのがあると逆に良くないので、その陶器熱を下げることで二次流通、二次市場を活性化させ、二次市場が、機能して、ミントの身長が30パー超で、これ急ぎすぎずじっくり育ててるっていうことで、あともう手書きのようなそのアートなので、これで武藤さんの言い方だと NFT 終わった論を覆すアートを楽しむ層向けの代表になりつつあるっていう言い方してるんですけど、あ、これ言われて本当納得したんですけど、やっぱアートが軸になってるのがいいんだろうなと思いましたね。やっぱ実際何で作ってるか知らないですけど、手書きのようなイラストでここにアートっていうのがちゃんと軸としてあって、で、コラボすることで他のクリエイターさん巻き込んで、アートを軸としたクリエイターと、コレクターをこうつなぐ、もう三者こう三方よしみたいな、そんな形になってるんじゃないかなっていうのをちょっと、感じて、ああすごい確かになと思って、うん、で、ここにも書いてあるんですけど、コラボや二次創作など自然で丁寧なプロジェクトっていう、この丁寧なプロジェクトって言い方もすごい言われて納得というか、腑に落ちる言葉というか、それがすごくいい形で出てるんだなっていう。で、何なんですかね、イラスト印象だけじゃなく、なんかあとやり方とか、あとはこの、ウォレットの作成方法とか、そういうのもね、そのドロップちゃんのサイトで、きれいに分かりやすくまとめてくれてたんですよね。でトータル見てすごい綺麗というか、なんつうんだろうな、まあ平和な感じっつったらいいんですかね、印象がいいんですよね。とにかくそれはすごく僕は個人的に感じてたとこだったんですけど、結果こんなにいろんな人を巻き込んで盛り上がってるっていうのがね、まあ、単純にすごいなと。で、なんか話、これウドキンでウドちゃんがなんか言ってましたかね、4年誰だっけ、誰かが言った、4年ぐらいの4年前からなんか準備してたみたいなこと言ってたかな、うん、だからちゃんと作り込まれて考えられてやったんだなっていうのが、うん、なんか本当突き上げ場の一席でできるようなものじゃない形にすでになってたんだなっていうふうにはちょっと感じてて、うん、でこれをね、無理やりちょっとね、まあミームというかニャンマルコインとかそういうものに落とし込むというかね、そっちの話でちょっと思ったのが、今回のその NFT で言ったら、やっぱそもそも根本はアートであり、でその軸をぶらさずに綺麗にまとめたっていうのがすごく綺麗だなとは思ったんですけど、例えばミームであると直近で盛り上がってるアンセム、あれとかもそのミームっていうものが楽しむとかコミュニティっていうのもあるけど、やっぱ陶器というそれすごく爆上がりっていうするものみたいな、陶器的なものも込みの魅力のミームとして多分扱ってると思うんですよね。だからああいう極端な上がり方っていうのができたんですけど、ニャンとかで言うと、なんか単純にその陶器はまああってもいいけど、なんつうんだろうな、実際そのユーティリティがあるミームであったり、でそれ自体もなんかミームとしてただ楽しむっていうものがあったりとか、なんかそうこう土台が硬い地盤がしっかりしたミームみたいなのをなんか狙ってってんのかな、ちょっとわかんないですけどね、なんかそういう風には個人的には考えてるので、まあアンセム見ればわかるんですよね、このなんつうのかな、ダンプしにくい、ダンプしないだろうっていう安心感と、ちゃんと、エアドロも含め、上がりやすい形を作ってくれてるっていう、そのアンセムっていう人物に対してのある程度の信頼感というか、そういうのがあって、結局はダンプ、急楽園の、なんだ、急楽園のこの恐怖心に対して、上がるかもって期待だとか、あとは今買わなきゃっていうフォモっ 的な、感情、それが上回れば、チャートはあえて簡単に上がってっちゃうわけですよね。でこれにも結局インフルエンサーの力とか資金力とかもろもろ含めての、仕組みだと思うんですけど、まあそれは作ろうと思えば作れちゃうんですけど、その先に何があるという、何に使われるというところは、結局はなんかその、まあ、アンセムさんが、有名になったところの、なんだっけ、ドッグウィズハット、ああいうミームもそうだけど、結局そこでただなんか中身もなく楽しんでるというか、コミュニティみたいなものが、まあ、今でもあるけど価格的にはもう暴落してるわけなんで、なんつうんだろうな、ちょっとまとめるのが難しいんですけど、その価格に左右されない熱量というか、ぶれないなんかコミュニティ力みたいなことかな、なんかちょっとね、はっきりした言語化は難しいんですけど、なんかそういうとこに軸にするものがあるんじゃないかなっていうふうには思いましたね、ニャンとかは。ただこれはね、いろんな要素がちょっとね、噛み合わなきゃいけないので難しいんですけどね。でそこに後からこの ABC が作ってくれてるプロダクトが重なった時に、そういうタイミングと一緒にその熱量っていうのをかぶせてってなると、すごいいい形が作れるのかなとはちょっとぼんやり思ってますけど、まあ、これをね、僕個人が動いたって何もできないことなので、ちょっとそれはね、なかなかこう、なんつうんだろうな、まあこうやればこうやりますよと、1冊1が2になりますよみたいな単純な話ではないので、まあじっくり、個人的には多分楽しめりゃいいかなっていうのはあるので、そういうのをちょっと仕掛け的にはやっていきたいかなと思ってるんですけど、まあたわごとですね、これは。ああいう、まあ特大アンセム見ちゃうとね、そうなんかこう、でも別にでもこれを期待して自分はこのコミュニティというかね、そのミームを楽しんでるわけでもなかったりもするので、まあ価値観の違いなんで難しいですけどね。ちょっとまとまりがなかったので、この辺で急に締めようと思いますけど、ということで今日は、ドロップちゃんの魅力みたいなのをね、ちょっと、改めて納得したので取り上げてみました。そうで今日はそのアンセムですね、そのミームのこと、構造とか、なんで上がったのか、その背景というかね、そういうのを時系列に沿ってちょっと取り上げようかなと思ってて、それはゆうさんとやる、今日の日曜日、メンヘラ白書っていうのをもともとやってたんですけど、最近は、トレーダーはメンヘラだという、題目で日曜日やってるんですけど、今日は22時ですね、夜、X のスペースの方でやる予定なので、まあ興味ある方は聞いてみてくれると嬉しいです。じゃあ、今日はこの辺にしたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。失礼します。